シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、3月になりましたが、はい、忙しいですかね、皆さんね。
うん、
そうですね。
忙しいですね。
あ、忙しいですね、3月は。なかなか。
あ、なかなか忙しい以外の要因でも映画見にくかったりしますからね、状況的に。うん、
ああ、なるほどね。
まあ、なんかもう1年の4分の1が終わるかと思うと信じられない気持ちですね。
ですね。
だから2月が異常な短さだったから。
実際毎年言ってますよね、ロンペ
さん。実際短いですからね。
実際短いからなんですけど。
異常な短さだったから、まあ、3月はその分長いだろうと思ったら、なんか、あれみたいな感じで。
そうですね。もう21か、21。
うん、
はい。あ、20日か。
そうですね。
いやー、
でも。ぼちぼちですね。
いやでもまだこのさ、僕らはこのディギンアマゾンプライムビデオっていう毎月恒例みたいなことをやってるから、はい、まだこういうなんだろうね、一月早いねぐらいな感覚でいるけど、こんなのやってなかったら多分あっという間に数ヶ月経ってるような感じが、
うん、あ、ディギンのおかげで充実感を得て、うん、時の進みが少しだけ遅くなってる。
僕なんかだって上半期映画全然映画館で見てないから、このビギンアマゾンプライムが上半期の映画のほとんどですよ。半分以上、うん、今全トータルで見てる半分がビギンアマゾンプライムの映画。
いやでもね、いいよね、そうやってなんか、うん、きっかけというか、まあ
そうですね、
僕がこれ始めたのも多分そういう理由なんだけど、
あ、配信で見れる、
うん、
のは全然ね、映画で見るのも楽しいし、
そうい
いと思います。
これないとね、見ないんですよね、僕はほとんど今、うん、
でなんかね、いろんな配信見てたりすると偏っちゃったりするのでね、この企画やってれば最低月2本は Amazon プライムビデオで見るみたいな感じなんで、
うん
うん、皆さんもこれを追っていただければ、なんか Amazon プライムビデオで損しませんよみたいな感じ。
まあ、そういう風に聞いてもらえると嬉しいですね。
うん。
確かに。
Netflix も Unext もそうですけど、あの、まんべんなく聞くためには、あ、見るためには、あですね、定期的に見てるといいなというふうに思いますけどね。
うん。
はい。というわけで、今月も、僕らは Amazon プライムビデオの、一応、なるべくオリジナルのやつを見ようと思って、やってるディギンアマゾンプライムビデオとなります。アマゾンプライムビデオの映画をお題にして、3人がそれぞれネタバレなしの感想を話すという企画となります。今回のお題はナースケ君が選んでくれた作品で、ジョルトという作品です。ではまず、本作の概要をナースケ君お願いします。
はい。怒りの制御に問題を抱える元警備員は常に電気ショックベストを着用し、殺意が芽生えるたびに自分に電気ショックを与えることで衝動を抑えている。初めて声に落ちた男を殺されてしまった彼女は、第一容疑者として警察に追われながら犯人に復讐を果たすべく怒りの追跡を繰り広げる。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。なかなか奇抜な概要だったと思うんですけど、
そうですね。言われてみればそんな映画だった感じがする感じですね。
はい、この作品を、3人とも見てきたんですが、今回は感想を、ケンス君からお願いします。
はい。ジョルトなんですけど、まあ、ディギンアマゾンプライムビデオの課題作では久しぶりにゴリゴリのジャンル映画かなという感じで、うん、まあ、何も考えずに見れる楽しい作品でした。で、約10分間のエンドロールを差し引いたら本編時間80分強っていう すごいサクサクしたテンポ感も、うん、まあ、作品のカロリーに合ってるかなという感じでした。で、アバンタイトルの話からするんですけど、ここ結構長くなるんですけど、僕多分、
はいはい、
あの主人公のリンディは子供の頃から起こると暴力的になる障害があって、
うん、
まあ、それゆえにずっと孤独な人生だったっていうことが、まあ、アバンタイトルにモノローグと回想描写で手っ取り早く説明されるんですけど、
うん、
まあ、キャラクターの説明としてかなりガバガバな描写になっててあの本編にスムーズに入るためのセッティングっていう説明本来の機能が全然果たせていないんじゃないかどうか思ってましてまずですね、あのモノローグの説明に対して映像で見せられる暴力が非常にぬるくてですねあの彼女の暴力性の程度が分かりにくいっていうことがあって、なんか説明だけ聞くと怒ったらうっかり人殺してしまうレベルの話なのかなと思ったら、あのアバンタイトルの描写ではそういう過剰さはあんまり描かれてなくて、でつまり結構理性的に暴力を振るってるように見えるんですよ。
あ、なんか悪いことを見るとみたいな感じだったよね、なんかね。
うん、でも、まあ、例えばなんかこう無理やり眠らされそうになってるところとか、
うん、
なんか手術道具とかあるから殺したりできるし、まあ、別にそうじゃなくても骨折ったりとかそういうなんかそこまでのレベルのものはなんか意外と描かれてない感じがして、
うん、
あのアバンタイトルの描写ではなんかどんなぐらいなんだろうなっていう感じがあって、であとは怒りの暴走っていう設定を、まあ、肉体的な強さにつなげる説明も非常に中途半端で、
そこね、うん、
あの主人公の強さの程度がすごく曖昧になってると思っていて、でなんか軍が利用しようとしたとかいう割には殺人マシン育成描写みたいなのもないし、
うん、
でも説明として、まあ、なんか彼女はどこに行っても手に負えないから一生幽閉するレベルの怪物扱いされてて、でそんな彼女がどうやって成長したのかとか全然わからないんですけど、
うん、
なんかそこから本編では大人になった彼女が街に出ているところから始まるので、
うん、
もう少し彼女と社会の距離感とか説明してほしいなっていう感じなんですけど、
うん、
そういう説明はないアバンタイトルで、一応他者からの承認っていう彼女の欠落とか、まあ、強くってもおかしくないかな程度の生い立ちは説明されてるんですけど、
うん、
本編見たらなおのこと説明としてうまくないことがわかるアバンタイトルで語り口としてあんまスマートじゃないなっていう印象でした最初は。でまあなんか調べたらなんか劇中では間欠性暴発性障害っていう言葉で説明されるんですけど、
あ、はいはいはい、
なんかこの障害実際にあるらしくて、それをこういう描き方するのもどうなのかなと思ったし、まあ一応フィクションとして割り切りやすい物語ではあるんですけど、まあ普通に架空の設定にすればいいんじゃないかなと思いました。
そうだね、架空だと思った。
うん、で、本編なんですけど、まあなんか主人公は裏社会に生きてるわけでもなさそうで、まあ、どうやら男性との初デートに向かうところから現在パートが始まるんですけど、待ち合わせに向かうところで町の横柄な男性にイラッとしてしまうっていう描写だけで、彼女の沸点低すぎる沸点とスイッチが入ったら漏れなく半殺しにしちゃうっていう、思った以上に社会で生きていくハードルが高いっていう感じで、なんか暴力の程度といい、アバンタイトルの最後に示される有効な治療法とやらといい、まあ、アバンタイトルで言ってたことと全然違う描写になってて多いって感じなんですけどで彼女がイラッとくると瞬時に対象をボコボコにするイメージが見えてしまうっていう風な描き方になってるんですけど、まあ、それが暴力を振るう理由に対して完全に過剰で、まあ、よくこんなとこにいるなっていうレベルの人なんですけど、でまあ、そんなだからなんとか頑張って待ち合わせまで来たけど、もうその時点で全部諦めてしまうのも理解できてしまうぐらいに他者と交流することのリスクが大きくて、まあ、それでもなんとかして人とのつながりを模索していることがデートにチャレンジしている様子からも見えるんですけど、まあ、結果としてあるきっかけで堪忍袋の緒が切れてやりきれずデートの途中で黙って帰ることになるんですけど、その体 に電流を流すっていうアホほどストイックなやり方で必死に自制してても抑え込むのに失敗しつつあるっていう状況が結構不憫でやるせないなと思って見てました。で、普通になりたいっていうことが主人公の根源的な欲求で、まあ、だからこそ一般的な恋愛っていう他者からの承認とかつながりを希求してるのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとどうにもならなそうな感じの前途多難な導入部でした。
うん、
で、街並みとか彼女の住居とかが象徴的な美術装飾をされていて、まあ、フィクションとしてリアリティより懸念未重視の世界観が伝わってきて、まあ、生活感ゼロだし、彼女はどうやって日々の生計を立てているのかとか説得力のある描き方する気はさらさらないんですけど、まあ、この映画に関してはそれでいいのかなと思いました。なんか部屋のドアについてる Q っていう部屋番号が逆さになって6ってなるっていう演出があるんですけど、なんかそれ最近だと隔たる世界の2人でもあって、なんか西洋圏ではベタな不穏演出なのかなとか思ったりしました。うん、で、なんか孤独に帰宅した彼女が服脱いだら結構思った以上にの数の電流装置がついてたりとかして、なんか彼女の日常の苦しみが視覚的に伝わってくる、ここはいい演出だったかなっていうふうに思います。で、まあ、なんかそうやってどういう経緯であったのかよくわからない人とのファーストデート乗り越えて2回目でベッドインまで行くんですけど、なんか恐ろしくテンポのいい展開ながら彼女の自己承認の欠落を埋め合わせる過程が手際よく描かれてて、ここはすごく良かったかなと思います。なんか彼女の中にある、あ、もしかしたらこの人のことを殺してしまうかもしれないっていうイメージがきちんと絵で見せておくことで、まあ、ベッドシーンの対比的な描き方がより切実さを増すような演出になってて、暴力衝動が制御不能だっていう不安も描写として積み重ねてあったからこそ、装置を脱ぐっていうことが信頼を示す演出として最短距離で機能しているのも良かったかなと思いました。で、まあ、この男性が彼女が欲しかった思いやりをこれでもかって与えてくれるナイスガイなんですけど、それが彼女にとって人生で初めて訪れた温かな瞬間だっていうことが、まあ、ピュアすぎる喜びようからも伝わってきて、すごく良かったです。なんかスタンリー・トゥッチがカウンセラー役をやってるんですけど、すごいテンション高く報告に来た彼女にずっと気分害さないように不安げに話聞いてあげるとか良かったです。で、まあ、あまり何も知らないまま関係だけ持ってしまったことで、この男性が殺されるっていう展開に大きなミステリーが生まれるのも面白かったです。なんか、その主人公のリンディとジャスティン、主人公のリンディがジャスティンの復讐をするっていうのは、関係の浅さから見ても客観的には心理の飛躍があるように感じるんですけど、なんか刑事コンビの、その殺人の説明をしてくれる刑事コンビの、形式的な態度とか、まあ、人生で初めて訪れた安らぎを失った実感の描写とか、まあ、彼女の中の動機を強化する物語的流れが積み重なっていくので、一生感情の流れとしては理解できるように配慮されている感じがしました。で、なんかリンディは殺し屋でもないのに独力の操作が手際良すぎて、やっぱり冒頭から設定の描き込みが 2,3 個足りてない感じもするんですけどまあ、テンポの良さと見せ場の手数でそこら辺は不問にしていくのはジャンル映画としては正解の潔さかなっていうふうに思います。刑事が思ったより存在感発揮しぐる展開も意外性があって良かったです。で、まあ、その後はいろんな、まあ、脱出からのカーチェイスとか、やたらキャラが立ってるキャラクターに携帯のロックを解除をお願いするところとか、地下格闘技からの拷問シーンとか、病院内の場面とか、まあ、面白い場面構成とかジャンル映画的アイデアがもりもり続くし、ちゃんと一つ一つの場面を面白くしようっていうアイデアがあって、ジャンル映画としてとても好ましいなと思いました。まあ、冒頭との帳尻も合ってきた感じがしましたね。まあ、その後のとある建物の一連のけれんみたっぷりなディティールとかもノワール感が強くて楽しかったです。で、まあ 肝心のところはネタバレしないように話すんですけど、まあ、リンディが復讐にリスクを負えば負うほど、まあ、そこまでする必要があるのかっていう違和感が強まってくる話かなと思うんですけど、なんか一応クライマックスでその不自然さを回収してくれるんですけど、まあ正直そこに至る伏線とか何もないので、どんでん返しのためのどんでん返しになっているように感じたし、まあただただ物語の都合でツイストが用意されているのにはあんまり感心しなかったかなと思います。うん。ただ全体的にはすごく、あの中盤から一気に物語がレール乗ってからの加速度が良かったし、面白い場面がきちんと面白かったので、こういう映画の楽しい部分みたいなのがすごく感じられる映画だったかなと、まあ、続編があれば見たいかなっていう感じの作品でした。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番目は自分ロンペの感想を話したいと思います。ジョルトはですね、これは吹き替えがあったんで、僕は吹き替えで見てみました。で、まずですね、まあ、主演が、ケイト・ビッキンセールで、アクションということで、まあ、僕の世代は、どうしてもアンダーワールドっていう作品があって、まあ、5作目ぐらいまであるんですけど、ヴァンパイアものの、映画のシリーズがあって、それを思い出すんですけど、なんか、それ以来のアクションをするケイト・ベッキンセールだなという感じがしましたね。まあなんかアンダーワールドは何作目まで見たかもちょっと定かではない作品なんですけど。
うん、僕もあんま覚えてないな。見たけ
ど。3作ぐらいまでは見てると思うんですけど、ちょっとよく覚えてませんっていう作品。で、まあ、この、まあ、ケンス君も説明してくれましたけど、まあ、電気のショックで、まあ、なんとか自分を抑えるっていう設定がですね、まあ、非常にバカバカしいんですけど、まあ、ここが結構映画の肝で、まあ、面白い部分というか、多分面白くしなきゃいけない部分だと、思うところですね。で、これを見て、僕はですね、ジェイソン・ステイサムの主演作で、昔アドレナリンっていう映画があったんですけど、ちょっとそれに近いものがあるなという感じがしてですね。で、アドレナリンっていうのは、ステイサム演じる主人公が、まあ、なんか毒を盛られてしまって、その毒の作用を止めるには、アドレナリンを出し続けなくちゃいけないっていうような設定があって、まあ、とにかく、自分が興奮する状況を作らなくちゃいけないんですね。うん。なんで、まあ、レッドブルをなんかガブガブ大量に飲んだり、なんかコカインをやったりするんですけど、まあそういうことをやり続けながら、解毒剤を探すっていう話なんですよ。なんか、だからその、なんでしょう。興奮することをいろいろ手を変え、品を変え、見つけなくちゃいけないっていうようなことがあって、まあそこが結構面白い話だったってとこですね。
うん、
で、このアドレナリンには続編があって、それがアドレナリンハイボルテージっていう作品で、今度はステイサムが、人工心臓を入れられちゃうんですよ。なんかちょっと詳細忘れましたけど。で、なんかそれが、定期的な充電が必要みたいな感じで、だそれで、なんか、僕が似てると思ったら多分そこで、今回のジョルトみたいな感じで、電気ショックみたいな感じで充電したりするんで、なんかそれで、ちょっとその、アドレナリン、ハイボルテージを、今回の設定を見て思い出したところです。で、多分このアドレナリン、ハイボルテージでは、その、電気ビリビリのパターンが多分いろいろ、あって、面白かったという記憶があるんですけど、まあ、ちょっとですね、今回のジョルトはそれが、パターンとしてはすごい足りなかったかなという感じは、ちょっと見ててしたかなというところですね。で、 まあ、ジョルトとはちょっと前後するんですけど、今週ですね、僕もう一本、家で見た別の映画があって、それが、ピクサーの新作の、私時々レッサンパンダっていう作品を、まあ、ディズニープラスで見たんですけど、これがですね、近年のピクサー作品の中では非常によくできたというか、とか純粋に非常に面白い映画で、ですね、ピクサーを見ない、イルミネーション作品しか見ないって、おなじみのうちの娘もですね、なんか、この作品は見ると言い出して、一緒に見たんですけど、なんか大笑いして、まあ、音楽映画でもあるんで、そこの部分とか、すごいノリノリで見てて、子供にも受けるいい映画だなって感じがしたんですけど、この、私時々レッサーパンダは、主人公の女の子が、まあ、巨大なレッサーパンダに変身しちゃうって話なんですけど、なんかその変身の条件が、おそらく、感情が急に高まると発動しちゃうみたいな感じなんで、なんかそれを制御するために、彼女はある方法を用いるんですけど、ちょっとまあそれもですね、このジョルトとはちょっと似てる部分もあるんですけど、そっちの方が、でしょうね。まあ自分で何とか抑えるみたいな方法なんで、そこの部分の描写とかは、いろいろな、なんかテストみたいな感じで、感情が高まるようなことをされて、変身しないかみたいなテストされた場面があるんですけど、そことかはね、やっぱパターンがいろいろあって面白いなってところなんで、やっぱその、こういう特殊な設定がある話って、その、条件とか、ね、それをなんとか抑える方法みたいなところの、方法をいろいろ変えるってところが結構肝なんじゃないかなって感じがするんで、だから設定は結構上手面白いんですけど、そこのなんでしょうね、パターンがすごい足りなかったかなっていうのは、うん、他の同じような作品を見てると思うってところですね。
うん、
で、まあ、とはいえ、面白かったところはですね、まあ、その主人公のリンディが、その電気ビリビリの制御装置が、なんか、あまり効かなくなってきたって言って、まあ、それを多分準備してるのが、さっきケンスが言った、スタンリー・トゥッチェンっていう精神科医だと思うんですけど、まあ、その男のとこに行って、修理してくれって言って持っていくんですけど、その修理の方法が電圧を上げるっていう手段で、ちょっとすごい笑ってしまったかなってと思うんですよ。うん。で、あとは、まあ、さっきも話があったように、リンディは、まあ、こんな体質なんで、まあ、おそらく全然恋人ができないんですけど、まあ、今回の映画の中で、まあ、一人の会計士と出会って、まあ、なんか深い関係になっていくのかな、ぐらいの場面で、その、まあ、ケンスも言ってましたけど、その何パターンかの殺し方を想像するっていう場面が、やっぱり、ビジュアルで見せてくれるのはすごい面白い。
うん。
ところだと思うんで、なんか、ああいうところは、すごい、いい描写だったんじゃないかな、っていうところですね。だから、なんでしょう、僕の中では、すごい足りないところもあるんですけど、もう、絵として面白い部分も結構あるんで、まあ、サクッとですね、何も考えないで見るには、本当、
うん、
久々に、お手頃っていうわけじゃないですけど、こういう映画も全然あっていいと思うので、うん、楽しく見ましたってところですね。うん、はい。とりあえず以上です、
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、最後が、作品を選んだ南介くんの感想と、まあ、選んだ理由があればお願いします。
はい。そうですね。このジョルと僕が選んだ理由はですね、まあ、さっきロンペさんも言ってたんですけど、まあ、まず主演のケイト・ベッキンセールですね。僕もですね、その、まあ、アンダーワールドで、まあ、ちょっとケイト・ベッキンセールをすごい意識したっていうのがまずあるんですけど、これね、20年くらい前、多分1作目20年くらい前なんですよ、もう。で、なんか、僕は高校生くらいの時に、多分、初めて見てですね、なんかすごい、その、なんですかね、ドラキュラ役ですよね、ドラキュラ役、ですごい色白で綺麗な女優さんだなっていうので、 そう意識してですね、ケイト・ベッキンセールっていうのをちゃんと、その時映画全然見てなかったんですけど、調べて、なんか追いかけて、ちゃんと探すくらい、ちゃんと結構好きだった女優さんだったんですよ、僕は。だから、まあ、今回、そうそうそう、出たんで、あ、これは、と思って、選んだっていうのがありますね。その、まあ、なんか、まあ、ちょっと前にロンペさんが、海外の Amazon プライムオリジナル映画情報とかを、教えてくれるみたいな、時があったんで、その時にジョルトの話出たんですけど、あ、そうなんだっていうので、その時から気になったんですけど、なんか日本はちょっと公開っていうか配信が、なんかやたら遅いみたいな感じだったんですけど。
遅れたんだよね、すごいね。
そうそうそうそう。だから、まあ今回、これ結局、だから先月今月かな、なんか、最近やっと来たんで、まあ、すぐにお題映画にしないといけないなっていう、ちょっと感じで選んだって感じですね。でそうですね。で、まあ、結構まあ、ケンさんとか、ロンペさんが言ってたので、僕、あんまり長い感想はないかなって感じではある、う
ん。この映画、多分、見た人みんな同じ感想を持ったこの映画ですもんね。
あんまり感想ないなっていう感じ
で。まあ、でも僕も、ちょっとまあ、何作か連想した作品があってですね、うんうん、まあ、まず思ったのは、まあ、この怒りに振り回されて人生台無しにしちゃうっていうので、まあ、この間じゃないです。去年の、まあ、日本映画の素晴らしき世界の役所広司ですね。役所広司。あっちの方はやっぱリアル思考の映画なんで、まあ、その結構、怒りに任せて暴力ばっかり振るってるっていう結果、半分以上の人生の半分以上刑務所で過ごしてるっていう、なんかすごい、なんですかね、生々しい設定というか、まあ、実際の人ですよね、この人。実際の人の話として、まあ、やっぱ重みっていうか、すごいあったんですけど、やっぱ今作はね、やっぱ普通に街中にいるっていうのが、やっぱ。
まあね、実社会で、あの感じだったら、ああなるっていうのがね、素晴らしい世界の方がリアルですからね。
面白いなっていう。まあ、まあ、そこら辺は、うん。で、まあ、やっぱりちょっと、なんですかね、全体的にやっぱ、ケイト・ベッキンセールが絶好調だったのって、その2000年代前半っていう感じだと思うんですけど、なんか、この映画全体の雰囲気がその2000年代前半のなんかアクション映画の雰囲気っていうか、そのケイト・ベッキンセールが20年前、やってそうな雰囲気の映画を今やってるって感じが、すごい僕はして、なんか、それがまあ、なんていうんですかね。なんか、別に新しい映画なんですけど、すごい懐かしいな、この感じっていうのが。それが結構楽しかったっていうのはありますね。
企画会議とかでね、なんかね、またあの頃のあれやりましょうよ。話が出てそう
な。そう、多分、ケイト・ベッキンセール主演で、やるってなって、そうそうそう、こういう、ね、っていう映画、あの頃の感じでっていう感じだと思うんですけど。まあだから、その役所広司の素晴らしき世界と違って、やっぱその現代的なメッセージとか、そういうのがなくて、本当に怒る強い女が出てきます、みたいな、それ以上でもそれ以下でもないっていうか、それがすごい潔がいいなっていう感じがしましたね。あと、まあ、ちょっと思い出したのは、まあ、ちょっとマーベルの話ばっかり、僕、なんかマーベル好きなんですけど、マーベルの話ばっかり毎回して申し訳ないんですけど、ちょっとネットフリックス版のジェシカ・ジョーンズとかの、なんですかね、なんかその孤独な女性探偵ものみたいな、感じとかは、ちょっと、なんかビジュアルのイメージだけなんですけど、すごい、なんか、すっごい、ちょっと細身の女性がパッツンパッツンした格好で、なんか事件を追うみたいな感じとかは、すごい。で、まあ、あと、支配的な男性の束縛みたいなものと戦うのとかも、ちょっと、なんか僕はジェシカ・ジョーンズのその雰囲気を若干思い出したんですけど、ただジェシカ・ジョーンズに比べて繊細さとかは全くこの映画ないので、本当、なんか見た雰囲気っていうか、その雰囲気だけなんですけど、 まあ、だから、まあ、すごい僕は第一印象として、すっごい雑なジェシカ・ジョーンズみたいな雰囲気を感じたかなって感じですね。はい。
その総括も雑ですけどね。
いや、なんかね、そうそうそう、なんか、その探偵的な女の人が、なんか、自分のトラウマと向き合いつつ、なんか、事件を追うみたいな感じが、
うん、
まあ、ちょっと、な、ダメだな。やっぱちょっと強引すぎるな。そうっすね。ちょっとジェシカ・ジョンズは違うな。はい。まあ、でも、まあでも、そうですね。その、まあ、映画的な見せ場っていうのは、やっぱり、その2000年代前半くらいの、ケイト・ベッキンセール大好きだった自分を思い出して結構楽しかったなっていう感じですね。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まさか素晴らしき世界で名前出てくると思わなかったですけど、
ね、そうですね。ちょっと、なんか僕は、でも、後々考えると、なんか、そう、役所広司とかを、思い出すかな、でも、なんか、そう、でも、設定的には、社会からはみ出て、孤独に生きてるみたいな感じとかが、
うん、
そう、だから、ちょっと、大河が出てたらね、ちょっと、もうちょっと、優しく止めてくれたんじゃないかなっていうか。
でも役所広司もやってましたからね、想像するっていうのね。
そうそうそうそう。そうありましたよね。
うん、
一回考えてやめる、
うん。僕はビジュアル的には、アトミックブロンドをちょっと思い出したりはしましたけど。
ああ、なるほど。
うん、まあ、ちょっとネオンの感じとかも、なんとなく。
あ、確かに。それがありまくあるかもしれない。
うん
まあね、あでもそこら辺と比べるとやっぱアトミックブロンドは結構よくできてるような、
うん、そうですね。
します、
ね。よくできてないアトミックブロンド。
そうですね。よくできてるっていうのはあんまりこの映画にはあんまない意識がないっていうか、う
ん。この映画は特にね、なんかそのジャンル映画を前に進めるみたいな要素は一つもない映画じゃない映画だから。
なるほど。
結構カーアクションシーンがね、すごい牧歌的というか。
ああね、どん重でしたよね。
あれ、すごいね。あ、逆に好きなんですよね。
なんだこのどん重な感じのカークションはって思ったら。
ここでスローはいらんみたいなの。
ああ。
なんかね、引きのカメラになったらスピード感全然ないんですよね。
僕、あの日、一緒に見た日がね、バットマン、ザ・バットマン同日に見たんですけど、ザ・バットマンのカ
ーク
ションが、やっぱね、それ、これを見た後見ると超良かったんですよね。バットマンのカーアクション、多分本当に今年、多分最近見た映画の中でもカーアクションとして僕、本当にすごい好きだったんで、なんかその同日になんかすごい比較対象としてこれを見てしまった。
いや面白い。マジでみんなジョルト以外の映画の話をしすぎなんじゃないかって思う
わ。でもね、この、でもそのバットモービルで追っかけるシーンと、この、なんかね、構成がね、ほとんどね、似てるんですよ。そのやっぱ、高速道路を追っかけるところとかと、なんか、あれ逆走とかしてたっけ、
うん、
そうそうそう、逆走とか多分してたと思うんですけど、なんかね、結構、アクションに車を追いかけて、もう一台を追いかけて、で、ぶつかって止まるみたいなのとかも全部多分、大体まあアクション、でもカーアクションってそんなもんか、一緒か。なんですけど、構成一緒なのになんかね、すごい、比較するとね。
多分撮り方ですよ。なんか、
うん。いや、どうなんですかね。お金のかかり具合とか、まあ全然。
多分それはあると思いますけどね。
比較するのもどうかなとは思うんですけど、なんか。ね、やっぱジョルトのやっぱ牧歌的な感じ、やっぱ2000年代の、ちょっとね、雰囲気なのかなっていう感じがしました。
なんかやっぱここ、まあこれ配信ですけど、今公開してる作品とかだと、ガンパウダーミルクシェイクって作品とか、まあ、ちょっと前に公開してまだやってるかどうかわからないですけど、355って作品、これ僕ちょっと見れてないですけど、うん、なんか女性のアクションっていうのはやっぱなんか意識的に出てきてるような感じがあって、でもやっぱね、なんかどこも、どの作品もやっぱ突き抜ける感じが、ない気が僕はしていて、うん、なんかそう考えるとなんか一部分で突き抜けた、まあ、去年の日本映画のなんだベイビーワルキューレはそうだったかなって感じはしますね。 ちなみに、ガンパウダーミルクシェイクは僕は、アクション的にはいまいちかなと思ったんですけど、カーアクションとしては、ワンアイデアって面白いかなってと。
いや、まあ一応、ジョルトのいいところも上げとこうかなと思うんですけど、
はいはい、
僕が好きだった場面としてはですね、病院のシーンで、主人公が病院である部屋に追い詰められるんですけど、
あ、はいはいはいはい、
そこで撮る行動がね、人手なしすぎてね、僕はもう主人公の行動とは思えないなって思いながらも、最高だなと、うん、
あれ
ね、これ見たことないな、
あれは見たことないですね、
ロジックだと思って、
これでも僕はドン引きでしたけどね。
いや本当にどうかと思うなとかと思った
考えてもやるなよっていう
あそこ良かったですね、
確かに。あんまりでも撮り方とかがあんま緊張感ないんだよな、
うん、そう
っ
すね、
ふわーって感じ
まあでも昔のアクションってやっぱこんなもんだったんだろうなとは思いますけどね、うん、今多分なんかアクションの描写としてなんかレベルが上がっちゃったような作品がいっぱいあるから、
うんうん、
結構そこと比べちゃうんだとは思うんですけど、うん、まあ一昔前だったら全然こんなもんだったなって感じはするんですけど、
うん、
ああ、でもアクション映画やる人は大変ですよねって感じがしますね、
まあ、ハードルは高いですよね、うん、まあ見る側の目も超えてるだろうし、
うん、
水準が高くなっちゃってるのかなっていうのはあるかもしれないですね。
あと僕でも吹き替えで見たんですけど、僕もやっぱ田中敦子がちゃんとケイト・ベッキンセルの吹き替えをやってるっていうのが僕はポイント高くて、やっぱあの頃のケイト・ベッキンセルに見えるっていうか、
あ
多分アンダーワールドも田中敦子だったと思うんですけど、吹き替え、
あ
だからなんかちょっと吹き替えで映画見てたから、やっぱ田中敦子が声をやることによってちょっとその場が閉まるみたいな感じは、僕は結構吹き替えプラスで、なんかだいぶ字幕より吹き替えの方がいいんじゃないかなっていうのはすごい思いましたね。なんかよりあの頃感が増した感じがしましたね。
うん。あ、なんとなくわかりますね、それは。うん。いや、全然、僕、この、デギンシリーズ、吹き替えあれば吹き替えで見てるんですけど、
うん、
なんか家で見る分には、なんか吹き替えって結構いいなって思いながら、見ちゃいますね、なんかね。
うん、そうそうそう。
はい。そんなもんですかね。はい。
うん。
多分、久々にこの、ディギンアマゾンプライムビデオで、扱う作品でも、それほど、これを考えたな、みたいなことがない感じの作品だと思うので、そういうのを見たい人は、ぜひぜひ、
短いしね。
そうそうそう。
いいと思います。
短いし、サクッと見れると思います。というわけで、今回は、Amazon プライムビデオ、ジョルトを、の感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。